さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、ハンスケです。スノーさんのフォトスクランブル始まります。今週はですね、清田和樹写真展フリーアザウィンドウ2015の会場であります神保町画廊さんで、2015年8月20日に、公開収録をさせていただきました。今回の写真展は、8月21日金曜日から9月6日の日曜日までということなんですが、今年も神保町画廊さんのご好意により、一足先に、会期前に、皆さんにお集まりいただいて、公開収録を行うことができました。前半後半と2部構成になっておりまして、今週はそのうちの前半、スノーさんの展示されている作品をどのような形で撮ってきたかという撮影裏話ですね、現地の様子だったりとか、実際こんな風に撮ってきましたというような、裏話をスノーさんがしてくれておりますので、そちらをお聞きください。次回、後半部分こちらは、撮影した写真の仕上げの、まあ、ちょっと裏話的な、まあ、こんな風に仕上げていますという裏技も含め、ご紹介しておりますので、次回も楽しみにしていただければと思うんですが、まずは前半の、現地の様子や撮影裏話をお聞きください。はい、清田和樹写真展スプリーアザウィンドウ2015お越しいただきましてありがとうございます。そしてスノーさんのフォトスクランブルの公開収録ということで、
はい、
始めさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきちらっとお話しましたが、清田和樹ことスノーさんです、はい、で私が半助でございます。よろしくお願いします。
今日は小関さんが多分お仕事中で来れないので、
間に合うかもしれない。
あ、言ってました。ま、
いや、わかんない。ちょっと急遽平日の日程になってしまったので、はい、ちょっと間に合えばということでね、で途中参加もありということでご案内しているので、あと何人かはお越しいただけるかもしれませんが、すごく始めていきたいと思います。フリーアザウィンドウ2015ということで、スノーさんの作品の中では大きく2つね、はい、このフリーアザウィンドウとドジーシリーズと2つを結構シリーズがあるんですが、はい、去年がドジーシリーズ で、今年再びフリーアザウィンドウのシリーズということで、はい、ドジーシリーズの方が、銀塩のモノクロのシリーズ で、はい、ちょっと対極的にこのフリーアザウィンドウがカラーで、デジタルインサートということで、モノクロの、なんて言うんでしょう、アナログトイ、カラーのデジタルみたいな、大きく2つのシリーズのうちの1つですが、今年はこのフリーアザウィンドウということで、早速始めていきたいんですが、はい、まずじゃあこの今年のフリーアザウィンドウ、
はい、
タイトルを。
はい、そうですね、あの、フリーアザウィンドウ2015と名前をつけています。あの、まあ、ほとんどの人がご存知なんですけど、ご存知じゃない方もいるかもしれない。2013年にも同じ風車のある風景で、写真展をやっています。で、1年空いて今度2015という、まあ、名前をつけました、はい。で、ちょっと復習です。すいません、あの、2013年に公開収録聞いた方は、あの、とかね、収録の聞いた方は知ってると思うんですけど、まあ、風車との出会いと、まあ、これまでの撮影の経緯とか、まあ、ちょっとこう少しだけかいつまんでお話ししますと、まず、2001年に、あの、私は北海道出身で、まあ、 帰省に北海道の小樽に行くんですけども、家族で旅行をしまして、これ、苫前町というところに、もう風車が、かなり大型の風車ができてまして、だいたい1990年代ぐらいからもう始まってはいたんですけど、まあ、苫前がかなり大規模に、やり始めていました。で、まあ、これ見た時には、すごい面白い風景だなと思って、まあ、この時はただ通りすがりだったんで、ちょっと写真撮ってみましたっていう感じで、作品として考えては今いなかったんですが、同じ年にですね、これ、ホロベツ町って書いてあるんですけど、すいません、間違えてました。ホロノベ町ですね、オントルイというところに、オントルイ、風力発電所というのをちょうど作ってまして、で、まあ、工事現場が休みだったので、こう近づいてみたら、すごい面白いこう風景が広がってます。で、まあ、ちょっと写真いくつかこう撮ってみたんですけれども、相手が大きすぎてですね、なかなか絵にならないですね。まあ、ここ今、手前にここら辺に人が映ってるのがわかると思うんですけど、まあ、これだけでかいものも、まあ、ニョキニョキ立ってるっていうのも面白いですし、あと、まあ、北海道ってこう、だだっ広いところなので、そういうところに垂直にこう、90メートルとかいう柱がバンバンバンって立ってると、なんか絵にしようにもならないですね。まあ、普通構図、写真的な構図っていうのは何か主体があって、まあ、あと、その主体に対する、主題に対する、こう、脇役のようなものがあって、で、背景があって、まあ、それをうまくバランスを取ることで、まあ、こう絵として構図が生まれるんですけれども、どうにも構図にならないというのがあります。まあ、なんせ背が高いので上を向いてしまえば、あとは向こうは空しかないとかね。そういう感じなもんですから、いや、これ難しい被写体だよねと思ったのが、まあちょっと出会いで、ちょっと難しいと、なんかこうメラメラと来るものがありまして、それでちょっと撮り始めようかなと思ったのが、まあ最初の2センチぐらいですね。はい。で、まあそれから、すいません、字がちっちゃく本当はこう、でっかい LCD プロジェクターでここに、映すはずだったんですけど。
ちょっと読めって。
はい。読め。まあ、
白と赤はわかります。白と
赤。目の検査みたいになってます。はい。2001年から2013年まで訪れたところをこう、まあ、リストアップしてみました。で、まあ、北は北海道から南は、この時は九州も、ありますね。九州まであるんですけれども、白は一応なんとか撮れた。撮影ができたと。赤は行ったけど、全然、まあ、撮っては見たものの、まあ、天候とかですね。まあ、あと、こちらの準備の、悪さとかで、全然いいのが撮る。作品としてできそうなものが撮れなかったっていう。
もう、これ赤は、もうダメみたいな感じ。
あ、ダメです。
ダメなの？
ダメです。まあ、もちろん撮りますけど、まあ、本当記録として撮ってくるから。
ぐらいになっちゃう。
なかなか、まあ、主に天候なんですけど、雨が降っちゃったり、曇ってたりすると、まあ、風車そのもの大体白なので、背景に溶け込んでしまうとかで、あと、こう、結構山にあるのが多いんですけど、霧がかかっちゃってっていうか、まあ、雲の中に入ってしまって、あとでちょっとそういうのもありますけど、まあ見えないと。目の前で雲にかかられちゃったこともあります。三脚立ててよいしょって、あと、燃えね
えって。
そしたら、ふわっていなくなってしまう。そこにしばらくいたけど結局ダメ。
いやでもこれで作品作ろうっていうの相当だね。だって2008年とか、3分の2アウト。
アウトですね。とかね。
で、これが、場所が青森だったり、福井だったり、北海道アウトとか入ってますけど。
はい、そうですね。ありますね。
大変な、
そうなんですよ。
環境で撮らないと。
はい。なんか一番悔しかったのは島根県まで行ったのに、撮れなかったっていうのがありまして、この時は本当に、こう、撮影しようと思って、三脚を立てて、見てる、目の前でふわーっと煙、雲がやってきて、カットされてしまう。
これで シリーズ作ろうって、よく思いましたね。この、ぶどまりでというか。これ、いいの悪いのどうなの？
いや、決して悪くはないとは思うんですけどね。
いや、そうなの。
まあ、風景写真っていうのはやっぱり、
こんなもんなんだ。
もうこんなもんっていうか、その、自分ではコントロールできないので、うん、まあ、結局こう帰り道にあって過ごすことを引き返してくるのも楽しいっていうか、うん、なんていうかっていう、すごいちょっと自然とかにこうなんて言うんでしょうね、こう相手を受け入れるしかない、
うん、
どんなにこう乱暴されてもしょうがないっていう、帰るっていう感じが好きなの。
好きなの？ド M な感じなん
ですか？そうですね。もう多分、風景の人は結構 M なんじゃないかと思うんですけれども。で、逆にこう、例えば自分でシチュエーション作れるような撮影をできるの方は、うんうん、どっちかというとこう自分でコントロールするので、指図するじゃないですか。
うんうん、
まあそっちだと、例えば人を通るとかいう人はもしかして S なのかなとか思う時があります。
まあでも風景写真ってなるとやっぱその自分でコントロールできる部分が本当に少なくなっちゃうし、そのシチュエーションを狙っていくとか、そういう状況を待つとか、そういうところが大変なのかもしれないですけどね。
そうですね。
でもこのまあどうしてもこれだけでいってるわけじゃないでしょ。
まあ、
中の時に時間を作っていってるからこうなっちゃうんだろうけど、これでシリーズにするっていうのは大変なのよなっていう気がしますね。う
ん、まあだから、まあ結局13年か。2013年にやるときは13年ぐらいかかったもん、
うん、
ということになります。ね、で、まあ、あそこにも地図を貼ってあってですね、で、これからあそこに、ここに撮影に来ましたっていうのを貼ろうと思ってたんですけど、ちょっと時間なくてまだやってないんですけれども、先ほどの、まあ、オント類、あれ、苫前というのは、北海道で詳しい方がいらっしゃる。ここ、留萌ってあるんですよ。で、この間、留萌線がなくなりますとか言ってた
とか、飛距離
鉄道関係の、鉄道詳しい方は知ってるから、この旭川っていう、こっちから留萌線ってあるんですけど、ここよりもさらに、まあ、このちょっと出っ張ってる、この辺が苫前。まあ、酪農とかがあります。で、さっきのオント類っていうのと、まあ、星印のあたりなんですけれども、まあ、利尻島が近くにすごい、夏に行く分にはすごいいいと。で、あと、まあ、ここら辺にあるのは大体が、あとセッタナじゃなくて、スッツーというところはこの辺ですし、はい。あと、青森は、この辺、ここは結構いっぱいありまして、小川原村っていうところ、じゃないよ、野辺地か。野辺地がこの辺ですね。の風車もあります。ここ、あと、ここの先端は、東通村があって、ここも大きな風車があります。で、ちょっとこの辺はまだ行ったことないんですけど、秋田はすごいあるっていう話なので、いつか、秋田に行きたいな。あ、秋田行きましたね、そういえば。ニカホ高原っていうところに行きました。はい。で、あと福島県、まあ、こういうところに、こう貼ってあるんですけれども、行ったところでちょっと印象的なところは説明を書いてあります。そこの、半助さんの後ろ、あれは、はい、福島県の、ぬろびき高原の、まあ、猪苗代湖のちょっと南側にありますし、あと、ま、ここの神栖っていうところ、なんだっけ、鹿島のところ、まあ、東京にもあります。で、あとこの辺は、あんましまだ、未踏山のところなんですね。あとは、ここ、木戸半島と、四国、ここですね、佐多岬と、今回出ているのは、あ、九州は今回はないですね。前回、2013の時は九州がありました。あ、 があって、長崎のを随分出しました。一番南はここら辺にあるんですか、こっち側ですか、の九州電力の割と古い風力発電所があります。感じです。で、まあ、早速ですけど、さっき野辺地の話をしました、ね。これが DM に使われた写真で、
うん、
すごい思い入れがある写真なんですけれども、うん、まあ、この土門県の気分を味わうとか、すごい大げさな、
うん、
いらっしゃい、ありがとうございます、ね。っていうのがあるんですけれども、まあ、何かという話なんですけれども、その、ですね、あ、これ、今ちょっと書いてます。うん、着いた時には、やっぱり雨降ってまして、まあ、僕大体雨降るんですよ。で、ああ、今回もこんな、まあこんな感じだとやっぱり撮ってもしょうがないんですよ。で、まあ、今回もこれかとか思いながら、まあ、ここは3回目なので、だいぶ配置とか、いいところとか分かっているので、まあそこを巡ってたんです。で、ここを、前回から、行った時は、池があるのは分かったんですけど、そこのそばは、行けなかったんですね。なんか、なんて言うんでしょう。こう、すぐ沼地になっていて、入れなかったんですが、半分こう、埋め立てられてましてね。池、この沼のところまで、すぐそばに行けたので、まあ、ここで撮って、いや、これで晴れたらいいのになと、まあ、この絵を 見ながら思ってですね。でも、まあ、ちょっと晴れる雰囲気もなかったので、諦めまして、まあ、こうやったら、ちょっと山の方に行ってですね、遊んでたりしたわけですけど。これちなみに自分で運転してます。インターバルタイマーを使ってです。向こうまで走っていって戻ってきて。この瞬間にシャッターを切れるっていうのはすごいですよ。すごいと思うんだけど。で、まあ、こういうことして遊んでいたら、なんかちょっと西の方の空がだんだん明るくなって、お、これは晴れるかもって思って、で、まあ、晴れ間というかね、少し夕日になるかもって、すごく、期待を持っていたら、実際に、こう、赤くなってきたっていう、もう、大慌てでさっきの池に戻ったわけなんですけれども、まあ、その、さっきの池に戻りますと、こういう感じの、こう、非常にいい夕日が出てます。で、もうその時にですね、本当だったら、最初に行った時は、この土のところが割と、その後から埋め立ててたんで、ちょっと怖かったんですね。車沈みそうでと思って。それなんで、ちゃんと硬いところに置いて、歩いて行ったんですよ。さっきの撮影ポイントが。で、この時はね、もうこの空ですから、歩いて行ったら間に合わないかもしれない。でもう本当、もうすぐ日が沈みそうな感じだったので、もう一気に車でさっきの、撮ったところまでバーッと乗り入れて、で、大急ぎでカメラ出して、もうほとんどなんて言うんでしょうね、三脚も立てないで、手持ちで、もう、一番いいところを逃すわけにいかないって感じで手持ちで無理やり撮ったりしてました。で、もう、どんどん色が変わっていくっていう感じなんですけども、まあ、これ後でちょっと、こう、その時の体験を、思い返すと、やっぱり土門拳が似たようなことをエッセイで書いていまして、まあ、ここに今、ちょっと字がちっちゃくて全然読めないかもしれないんですけれども、仏像、古事巡礼っていう、まあ、代表作がありますけど、それで、撮影 してる時に、まあ、仏像とか、伽藍とか、そういうものは静止しているもんだと。まあ当然ね、思って撮っていたんだけれども、まあある日、その、宇治の平等院撮影に行って、で、さあ帰ろうってなって、全部カメラも片付けて、助手に、担がせて、で、帰るときに、こう、ふと、その報道に別れを告げようと、こう、振り返ってみたら、そう、素晴らしい茜雲が、報道の、こう、後ろに、バックにあって、それがさーっと動いていくのを見て、まああ、これはっていうので、こう、助手にカメラって怒鳴って、こう、カメラ つか、出させて、もう助手はもう帰るつもりだったんで、先生何言ってんのみたいな感じだったらしいんですけど、まあそういう時はなんかこう、手が出るとか足が出るっていう話は有名なんですが、まあそういうことで、なんとか1枚だけ撮れましたっていう、そういうシーンがあったんですけど、まあまさにそんな感じでして、まあ、助手はいないので、一人で知ったで激励して撮ってました。で、ドモンはですね、無我夢中で1枚シャッターを切ったんだけど、もう2枚目切ろうとしても大きなカメラですか、こうシートフィルムでガッチャンってやるやつですから、2枚目切ろうとした時にはもうその雲は茜色じゃなくなっちゃったっていう話があって、まあ、僕もこれと、まあ5分ぐらいの間でこうなっちゃいますっていう感じですね。で、これちょっと動画があるので、この雲の動きを見ていただければと思いますけど、よいしょ。あ、ちょっと待ってくださいね。フリップで。抜き。うん。あ、見た感じ。ちょっとまあ雲の方を見てみる。結構な速さですると思う。という、まあ、これも、撮影終わっている段階で撮ってるので、あんまり綺麗じゃないですけど。で、まあ、さっきの車の話なんですけれども、少し引いて撮りたいなと思って、ちょっと土手みたいなところにこう上がりまして、で、撮ってみたら、自分の車なんですよ。なんでそんなところにあるんだっていうところにあるので、まあ、車をどかせと。スノー先生が言うので、スノーの助手は分かりましたって言って、三脚立ってあるとこからこう急いで車に行って、車をどかして、まあ撮ってみたんですけれども、これ、車をどこにどかすかが問題で、バックしていけば、まあよかったんですけど、バックするとひたすらバックしなきゃいけない。そうすると時間かかるじゃないですか。バックしたところからまた撮影ポイントまで戻るのが大変なので、結局自分のこの撮ってる方に車を寄せたんですね。バーッと出てって。で、ここの見切れてるところの下に、車を置いたんですが、そこがちょうど、こう、斜面があって、斜面って土手があって、土手の上に私乗ってるんですけど、ちょうど下に、まあ、車つけた。で、そういうところって、さっき水溜りが、跳ねてるぐらいの結構雨が降った後なので、そういうとこってどんどん水が溜まるんですね。で、どうなったかっていうと、こういう風にですね、動かそうと思ったらズルズルズルってそのまま沈んでいきまして、まあ、こういう状態ですね。ドロドロのな車の中に入り、泥の中に入り、しかも、斜面の方に寄せちゃったもんですから、もう車が斜面にひっついた状態で沈んでいるっていう、ちょっと話にならないっていう状況が生まれまして、なんかすごいいい写真撮った後のこれかよっていう感じなんで、すごいガーンってきたんですけれども、まあ結局ですね、自分では脱出できずに、JAF を呼んだ。で、JAF の人に、こう、オペレーターに電話をかけても、うん、オペレーターは全然その青森とは関係ないところにいるんですよね。うん、だから地図上でこういう、三小池って、まあ名前が付いてるんですけど、っていうところにいるんですよって言っても、どこですかみたいな感じになって。で、じゃあとりあえず地元の人に聞いてみますっていう話で、地元のその、業者の方につなげてですね。で、そしたら、業者の方、ああ、あそこか、って来たんですけど、一回目は、あ、うちの車じゃ無理だから、一回別な大きな、こう、レッカーがついているやつに、乗り換えてくるわ、って、また待ってて、って15分くらい待たされて。
何でもそんなもんなんだ。
あ、まあ、近所だった。で、なんとか、引きずり出してもらって、で、硬いところまで行く間にもう一回沈んだんですよ。結局2回、助けてもらい、レンタカーの時間には遅れっていう はい。あの、でも、レンタカー屋さんは親切に、あの、大丈夫ですよって来てくれました。この泥だらけの車を返して
きました。
で、まあ、そういう、まあ、それもあってね、この、明るい色のこの写真だけは、どうしても使いたかったんですよ。っていう、あれがあります。はい。はい。で、次の撮影地として、まあ、能登半島、ここもなかなか、風車がいっぱいあります。で、9月に行ったので、ちょうど台風がだんだん接近している時で、行きは良かったんですけれども、だから行った時は、別な仕事で行ってるんですけど、それ終わった時に、みんなで、東尋坊行こうよとか言われまして、東尋坊観光している時はこんないい天気でした。で、取材そのものっていうか、仕事で行ったのは福井の方だったので、やっぱり能登半島か結構遠いんですよね、車で行くとね。で、まあ、2時間ぐらいかけて、まず福良っていう、ところまで行って、発電所、まあ、こっちが地図あるんですけど、福良という、能登金剛の、まあ、ところです。滋賀原発もあるところですね。で、そこに行きまして、ちょっと状況を、ロケーション見たんですけど、まあ、あんまり良くなくてですね、まあ、展望台はあるんですけど、まあ、こんな感じで、風車そのものが遠いかったんですね。なんで、ちょっとここで、まあ、天気もいいし、夕日きっと綺麗だろうと思ったんですけど、ここだと思ったような、こう、絵が撮れないなっていうのと、あと、風車の向きが西じゃないんですね。どっちかって東側向きにあるので、この、夕日バックにというわけにいかなかった。いかなそうだったので、ちょっと諦めまして、じゃ先端の、方に行こうということで、行ってみたんですが、涼しいっていうところがほぼ先端なんですね。で、やっぱり根元から涼しいまで行くと結構時間かかって、走ってるうちにどんどん日が暮れてくるっていう状況になりまして、で途中から、こう、遠くの山に風車が見えるんですけど、で、しかもいい感じで、夕焼けになりつつあるんですけれども、それなのに、つかないっていう、こう、道は、なんて言うんでしょうね、山が、能登半島ってこう、山がこう、波みたいに、先端に向かってこうあるので、この、登った時には向こうが見えて、あるあるってまた下がって、また登って、あるあるって、なかなか近づかないっていう感じで、やっと近づいて、そこにたどり着いた時には日が沈んでまして、もう夕焼けじゃなくなってしまった。で、まあちょっと、がっかりしたんですけれども、まあこう、ススキがいいようにあったのと、まあおぼろ月夜だったので、まあこういう写真が撮れました。これは一番向こうの端に、そのちっちゃい、ボックス学の一番向こうの端にあります。で、先ほどまあ言いましたけれども、まあこんな感じで。はい。これが、そのさっき言いましたけど、山が向こう側にも、風車が見える。いくつかある風車が連なって見えているのが、ちょっとわかりにくいんですが、この辺のちっちゃい点々なんですね。で、今いるところが一番先端に近い涼しいっていうところで、まあ撮ってみて、あ、向こうにもあるから向こうも行こうっていうので行きまして、もうこのくらいになるとだんだん台風の影響で、こう、曇ってきてしまいまして、星とかは全然映らない状態です。はい。で、これが珠洲市の第二、発電所、風力発電所かな。すごい山道の中なので、本当は真っ暗です。この、衝突防止灯だけがチカチカ光っている。
あれ、それはこの、
風車についてる赤いやつってこと
ですか。そうですね。はい、はい。それだけチカチカ光っているんで、まあ、あの、完全に曇っちゃって、月の光もあまりないと、まあ結局何も映らない状態になるので、これは、この風車の下まで行って、ストロボをバシバシ、風車に向かって、はあの光らせて、手前のこの車の鉱石が自分の乗ってった車で、
これは何ストロボを当てに行くときに向かってったときに映してる。
うん、まあそれもそうですね。それも兼ねてます。
兼ねて
ます。兼ねてます。
ああ、でこれあれでしょ、はい、あの青山の夜桜撮影会で
や
った桜を下からストロボを当ててっていう。
そう、そんな感じです。
その技を使ってるんですね。はい、
で、バルブでずっとシャッター開けっぱなしだと、さすがにこの、衝突防止灯の赤い光とか、あと結構街明かりもあるので、まあ、昼間のように明るくなっちゃうんで、実際は、まあ、シャッタースピードそんなに速くない、まあ、数秒っていうシャッタースピードのに設定して、連続して、ずっと連写してます。で、それを後で画像で、フォトショップ合成して作ってるのが、まあ、これなんですね。で、まあ、これ車も実は普通にヘッドライトをつけて走って、帰ってきた時に当たっちゃうと、もうカメラ真っ白、カメラの画像真っ白になるので、うん、帰りはスモールってね、ライト、ヘッドライト消すか、全部消して、真っ暗の中を、こう、体乗り出して、ゆっくりゆっくり帰ってくると。いう、なんか、何やってんだろうっていう感じのことをしています。はい。で、翌朝ですね、七尾市の方までだんだん先端から戻っていまして、七尾市の、ね、虫ヶ岳、まあ、虫ヶ峰というところで、ここもたくさん風車があるんですけれども、まあ、ちょっとピークのところからする雲がすごい良かったの撮ってみました。もう台風のおかげっていう感じですかね、こういう、層状の雲、すごい綺麗なわけです。はい。で、まあ、この日はですね、まあ、結構この後雨が強くなってきちゃったんで、もう諦めて、飛行機も、午後の結構遅い便にしてたんですけど、ちょっと早い便に切り替えて、帰んないと羽田に帰れなくなっちゃうなと思ったんで、夜中に、こう、便を変更しまして、まあ、帰ったんですけれども。まあ、これ、まあ、いつものように記念写真して撮ってますが、まあ、これ、横たわってのがブレードで、だいたい、まあ、これで、まあ、25メートルぐらいありますかねっていう感じで。こんなでっかいものが上にあるのかって、ちょっとびっくりしてます。で、なんで僕はこんな頭を押さえて走ってるかっていうと、撮ろうと思ったら雨が強くなってきたんで、あ、カメラと思って、カメラに向かって走っていく最中にパシャッと撮られてしまいました、ね。で、まあ、飛行機で帰ってくるときにもう台風が結構来てる感じになって、まあ、この日は、まあ、状況としてはあまりいい状況じゃなかったんですけど、まあ、台風のおかげでいろいろ雲のね、面白い写真が撮れた。この時の写真は、今出てるんで。すいません、あそこの一歩。一番向こうの一歩と、あと、そこの大きい額の、赤い風車が、こう、人手みたいに張り付いてるやつ。奥から、手前から2番目、あ、手前というか、入り口から2番目のやつですね。あれもそうなんですけど、撮りました。で、3番目なんですが、はい、寿都町と呼びます。で、歌須海岸というところにあるんですけど、ここ実は僕の母親のこう実家があったところで、まあ、お墓参りとかよく行ったり、子供の時遊びに行ったりしてたところなんですが、まあ、意外と早くて、まだ昭和の間に風力発電を始めてたみたいです。で、まあ、こういう風のふるさと寿都という、キャラクターを作っているのですが、まあ、この こう、あ、見えますかね、この、風太くんの衣装がですね、風雪で吹っ飛んでしまうと白くなってしまって、ちょっとかわいそうな。本当は赤い、こう、ちゃんちゃんこみたいなの着てます。っていう、まあ、マスコットキャラクターとかあるような、そういう風力発電にすごい力を入れてる、ところなんですね。で、ちょっと画像がちっちゃくて申し訳ないんですけれども、スチョウのその標識に2枚板の風車のこう絵がついてまして、今は2枚板はほとんどないんですけれども、一番最初にここでそのヤマハ発動機のやつを使ったみたいなんですが、それは2枚板だったんです
よ。2枚板のやつって見ないよね。うん、もう今は使われてないか
も。多分ない。あんまりないです、
ね。飛び始めてから、うん、
時は、いや、もうなかったですね。だから、ホームページに、最初はこういうのでしたっていう、スーツ帳に、のには書いてありますけど、ね、はい。で、まあ、日本海はどこでも風は強いんですが、まあ、こんな感じで、道路の、この、右側は海岸の方ですね。板塀が夏でも作ってありますし、まあ、冬になると家の前も全部塀を立てて、風よけをしなきゃいけないようなところです。で、まあ、これ夏のその出津湾の対岸から撮ってますけども、まあ、風車だけしか見えないっていうか、昔はニシンですごい栄えたので、漁師町だったんですが、今は本当に、なんて言ったら、もう過疎の、本当に田舎っていう感じの静かなところに風車がボンボン立っているっていう状態です。で、まあ夏はまあちょっと涼しいのはこんな感じなんですけど、冬になるとですね、まあこんな感じで、画面の右手側からこう雲が来てますけど、これ雪雲なんですね。で、雨足じゃなくて雪足というか、ザーッと雪が来るのが見えてまして、もうこのすぐ後、風車何も見えなくなっちゃうっていう状態です。で、この時ね、最初晴れてたんですよ。で、晴れてるから、ちょっとゆっくり前傾っていうか、円形から撮ろうと思って、対岸で、撮ってたんですけど、あっという間に雪雲が来てしまいまして、まあこれが、そこの、手前、こっち奥から2番目の青い、青空の下の、その、風車群なんですけれども。こうまあ、入道雲みたいなもくもくってきてて、あ、これは来るなと思って、まあ、5分とか10分くらいの間に、さっきみたいに、わーって雪にやられてしまう感じです。はい、で、まあ、これ夏なんですけれども、まあ、こんな海岸で、子供の頃よく釣りをしたりとか、しました。泳いだこともあるんですが、さすがにこの時、一応これでも7月後半なんですけど、誰も泳いでいない。
いいよね。
多分僕が子供の頃だったら泳いだと思うんですけどね。っていう感じです
。これで7月とか8月とか、
うん、そうです。7月。まあ、お盆ちょっと手前ぐらいですね。7月の終わりか、8月。ですね。まあ、風は強いです。昼間でも風は強い。で、冬に、2月に行くとこんな感じでなります。すごい、こう、なんて言ったら、高涼とした感じで。まあ、僕はこういう風景すごい好きなので、もうなんか、こう、なんでしょうか。犬駆け回りみたいな感じになるんですけど。で、ちょっと動画を作ったので、風の音を聞いてます。ここでね、動けなくなったんですよ。 これ以上海の方に向こうとしても、なんて言うんですか、風の抵抗で、こう、向けなくなって一瞬止まっちゃう。っていう、まあ、誰もいませんっていう感じ。まあ、こういうところが好きだったので、まあ、機器として撮影してみました。で、一応まあ、こんな、夏はこんな、すごい、ドライブ日和な感じのいい道があるところなんですけど、冬はこんな感じです。はい。まあ、これ、吹雪いてるのがわかると思うんです。なかなか吹雪いてる時に、その、吹雪いちゃうと風車見えなくなるんですね。ちょうどいい吹雪具合っていうのに当たるのがなかなか難しいですね。まあ、ここだけの話なんですけど、これ実際画像処理で上の方の吹雪と真ん中の吹雪と下の吹雪を、こう段階を変えて分かりやすくしてるっていうことをしています。
これはそう
なんですか？そう。
してる
の？うん、してます。まあ、1枚のローデータからなんですけど、うん、そうしないと、どっかに合わせるとどっか完全に真っ白になっちゃうっていう、うん、そういう感じなんですけど。でも人間の目ってすごい性能がいいから、ちゃんと見えてるんですね。奥の方の風車とかも見えてんだけど、写真撮っちゃうとほとんどなんかうわーってなっちゃうっていうのが難しい。で、まあ、この車も、僕が自分で、インターバルタイマー仕掛けて、まあ、ここ15分とか20分とか撮影してたんですけど、車なんか1台も通らないんですよ。もともと人口密度がないし、生活道路でもないので、なんで、自分でこう、ひたすら往復してますね。来てました。っていう、まあ、こういう撮影が非常に、まあ厳しいんですけど非常に楽しい で、これも、ここにあったっけ、あ、これですね。はい。これなんですけど、一番激しい風の時、地吹雪の時に、こう、できるだけ低くなって撮ってたんですけど、カメラに何かかけようとかそういう、あれが、頭が、全然なくてですね、生で使ってしまったので、もう何も操作できないみたいな感じに、真っ白けになってしまいました。ファインダーも雪が詰まっちゃうんですね。だから、ほとんどライブビューを使って、撮っています。それで、遭難寸前のように見えますが、結構楽しんでます。これ山用のヤッケがあるんですけど、冬山登山用の、それを上下着て、で、それです。あと、ダウンジャケット着てるので、暖かいんですよ、結構。歩き回ってる分には全然平気ですけど、まあ、顔は冷たいので、まあ、これマスクして、こう、保護してますけど。やっぱり目とかは相当冷たいし、あと、手袋は二重にしてるんですね。こう薄い手袋と厚い毛糸の手袋を二重にして、細かい作業をしなきゃいけないときは、それを脱ぐんですけど、あまり長い間それ、こう薄い手袋でいると、やっぱりちょっと、霜焼けっぽくなっちゃいますね。で、まあ、当然誰も一子一人会わない中、こんなことがあっている。地元の人から見たら、なんかすごい変な人になるんだろうな。っていう感じ。はい。で、次がですね、これもまたちょっと冬なんですけど、先ほどお話しした、福島県の布引高原というところに、11月30日に行きまして、12月1日から、もう冬季閉鎖っていうところなので、これは もう、取りに行かなきゃっていうのか。で、もう一つ実は、冬に、スノーシューってこうね、寒食を始めたので、冬に登ってみたいなと思って、まあ、下見がてらというつもりで行ったんですよ。 で、まあ、この右側の熊出没注意がちょっと怖いなと思ったんですけれども。では、上に上がる前に、これは春に一回、まあ、行ってる時に撮ったんですが、この右上の台地上のところですね、ほんのちょっと、ほんのちょっといっぱい見えてますけど、そこが、
いや、見えないんじゃない、見えない。この奥の山の平らな稜線の上に、風車が並んでる感じです。
ここですね。ここまで、ここが台地上になってて、そこにいっぱいいます。で、もう観光資源として使われているようで、立ち入り禁止とかその全然ないんです。なんで、まあ、こういう地図もあるし、お花畑とか、菜の花畑とか、そういう、あとなんだっけ、ひまわりとか、季節に応じていろいろやってるみたいです。
うん、
で、全部で33期ですか。あるので、かなり僕は見応えがあるので、まあ、まあ、関東在住の方はちょっと行ってみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、あれ高原なので、避難所ってあるんですけど、これ多分雷の時の、雷になったらここに入ってくださいっていう避難所が用意してありました。今度、実は、次は雷のと風車を撮りたいと、これを見て画策してるんですけど、まあなかなかその雷が鳴りそうな時にここに行けるかっていうのは難しいんです、
うん
うん。まあこういうところです。で、もう上の方はしっかり雪がある程度積もってまして、で、まあ着いたの3時ぐらいなんですけど、まあどんどん北の方ですね、どんどん日が沈んできてて、これは大変というので、撮り始めたんですが、これ、まあ、見たことがある写真だと思うんですけど、これがそうなんですけど、こっちの左側の写真は、2013年の展示の時に撮った木なんです。で、同じ木と同じ風車のところに行きまして、ちょっと向きは違うんです。この木がとても僕は気にしているので、撮ってみました。まあ今回はこう夕日を浴びて、すごい気持ちよさそうな青空バックで、こう、撮れたんで、すごい良かったんですけど、なんか足元を見るとですね、キツネでもない、タヌキでもない、なんかちょっと人間でもないけど、ちょっと大きめな足跡が、なんかありまして、見なかったことにしてですまあ、なんだったのかはわかんないですけど、見なかったことにして、そのままここで一晩、いろいろ撮っておりました。夜になると、まあ、すごい、本当星空が綺麗で、大体のところ今光害ってね、空が明るいんですが、そうすると長時間露光するとすごい白くなっちゃうんですけど、ここはこれ今169秒の、まあほぼ、まあ3分近く、こう、絞り56で、感度800なんで結構感度上げて撮ってるんですけど、それでも空がその、光害にならずに、この辺を、リオン座が上がってきてるところですよね。撮れました。この風車そのものに当たってる光は、風車のこう、足元に、まあ、作業小屋というか、メンテナンスの小屋があって、そこについてるライトがちょうどいい明るさだったんで、何もしないでこういう感じで撮れています。で、翌朝、明け方雪がざーっと降ってきまして、ここ布引き大根っていうのがなんか産地らしく、これ、こっちは大根なんですね。が雪にこう縛れておりました。で、まあ完全にこう真っ白けになっちゃってあんまり取れるものもないので、また雪だるまを作ったりしてですね、遊んでいます。これ動画を作りました。 ホロノベ町という、まあ、北海道ですけれども、例のオント類というところですが、これがその2001年に作ってたところなんです。で、ここは、ここも3回目ぐらいの撮影なんですが、なかなかいい写真が今まで撮れてなくて、まあ、今回も3度目の正直どうかなという感じで来ています。ちょっと動画をこんな感じで。奥に見えるのは利尻岳ですね。で、このずっと地平線の向こうまで後ろがずっとつながっている感じです。で、最初この円形で夕日が沈むのを待とうかと思ったんですけれども、ただここにいると近くのは撮れない。で、近くに行ったらもう戻ってくるのは結構距離があるので、戻ってきた時にはもう遅いんで、まあ、本当体が2つ欲しいっていう感じだったんですけど、ここで、まあ、撮ってみて、ちょっとやっぱり自信がなかったんですね、こう。これだけ広い絵で、しかも空があまりない、空も地面も、ただのっぺりとしてるところで、構図をうまく作る、ちょっと自信がないなと思ったので、ここは近くに寄ろうと。いうことで近くに寄ってみまして、で、まあ、ちょうど夕日が西富士に沈むところにポイントがありまして、まあ、ここで撮りました。まあ、これ、西富士を撮りに来た人にしてみれば、とんでもない邪魔者なんですけど、まあ、僕はもう、狂気乱舞して撮ってましたけど、で、まあ、寄り入れを撮るとこんな感じです。夕日を、こう、柱でぶった切ってしまっているんですけれども、主役はあくまでも風車なので、もう、あえて夕日がこう、柱に重なったところのを選んでいます。で、はい、引きで撮って、ちょうど月が、半月ぐらいの月がこう、だーっと並んでいるんですが、なんかこの風景を見ていて、すごく頭の中に思い浮かんできたのが、宮沢賢治の月夜の電信柱という、まあ、童話っていうかなんていうかっていうやつなんですけど、こう、電信柱が夜中に、深夜に、こう、全員揃って、更新を始めるっていう、そういうお話があります。で、そんな雰囲気で、こう、夜中に写真撮ってますと、上の方から、モーター音とか、あと何て言うんでしょう、こう、何かの、キシの音とか、ものすごくでかい音がしてですね、こう、すごいドキッとしながら撮ってたりするんですけれども、こう、今にも、こう、一列になって動きそうな感じが、すごいありました。まあ、こんな感じですね。これもその月夜の、写真、月と星は、ずっと連写をしてたくさん撮ったものを合成しています。それからこの風車も何枚かプレードがありますけれども、本当は3枚なんですけどね。ストロボでバシバシ光らせているのでこういう風になってるんですが。ここ撮影場所からここまでこの下まで行くのにかなり時間かかるんですよ。なのでもうカメラはとりあえず置きっぱなしにして、まあ近所まで車で行きで、あとは歩いてこうこの3つの柱の下をストローを持ってうろうろしながらパシパシやっているっていう。すごいシュールな感じです、だったと思うんです。で、ここは非常に高い風車なので、ちょっとここ分かりにくいんですけど、下にちょこちょこってこう標識みたいのが見えるんですね。これはどこにあるかな。どっかにありましたね。あったような気が。あ、そこですね。その真ん中ぐらいと。はい、それです。後でご覧ください。 大きさの差がすごいあるんで、ちょっとびっくりすると思います。まあ、ただこれは実は、道路の方が向こう側にあるから、よりちっちゃくなってるっていうこともあるんですけどね。という感じです。まあ、こう、そばで、縦位置で撮っても、まあ、絵になるという感じですね。これ、
まあ、どこにあったっけ？
あ、そこら辺に、あ、そこ、隣にありますね。はい。これも、風車そのものは、航空標識灯の赤い色で、ちょっと、色がついてるんですけど、下の方は、通りがかりの車のヘッドライトが当たってるんですね。で、そこで色温度ちょっと、いろいろ変えているので、下の方からだんだんこう虹みたいに色が青、色温度の高いものから低い方へ徐々に変わっているっていう、なってますけれども、実際は白。まあ人間の目では白でしか見えません。レインボーブリッジみたいに電飾つけてるわけがないですね。はい。まあこういう、朝になって、記念写真撮ってます。まあ、これ、ありったけ持ってたものは着てるんですけど、それでもやっぱり、5月の北海道は寒かったです。はい。で、次がこの佐多岬半島という、四国の愛媛県と、大分のところにこう橋みたいに出て伸びてるところですけれども、ここがですね、すごい、今までで多分一番星が綺麗だったところでして、風車よりひたすら星撮ってたって感じになっちゃったんですけども、こう、2010年宇宙の旅っていう映画で、冒頭に、こう、降るような星だっていう、セリフがあるんですけど、ずっとそれ喋って、つぶやいてました。カメラ壊れたら、あれやりながら思わず、本当にはすごいなっていう感じなんですけど、ただ、星が映りすぎるというのもちょっと困るっていうのがありまして。まあそこら辺はまた後でお話しします。ここ、伊方町でいいのか。伊方町ですね。まあ伊方原発があるんでちょっと有名になってますけど、こう、岬の、佐多岬の付け根から先端までずっとこうあるので、ここもまあ、能登半島ほど離れてないんですけれども、次から次へと風車に出会える、すごいいいところです。まあ、いいところですって。風車が好きな人にはいいところです。うん、でも、実際景色いいので、まあ、すごく、観光地としてはいいと思うんですけど。で、まあ、天気も良かったので、これは、朝日の上がってくるところなんですが、こんな感じです。はい、でこれ朝日が上がる前なんですけれども、まあ、これも写真がここにあります。非常に朝日が上がる前というか、夕方と朝方って、風が少し止むんですね。で、その時はすごく静かに回っていて、鳥の声もすごく聞こえて、なんて言ったらいいんでしょう。自分一人でこれ、この場所をか、見てるっていうのはすごいいい感じでしたね。で、これ、2008年だったかな、に行った時なんですけれども、天候が悪いとこんな感じで、何も見えないじゃんっていうのが、実に恐ろしいところなんです。同じところを撮ってるんですけど、ね、で、これ僕が指さしてるところに、本当はこういう感じだったんです。で、これ今回、 こんな感じで、このところで言ってます。で、これは前回の、まあ、すっかり曇ってる時なんですが、まあ、今回こんな感じです。今見てるのは、付け根の方なので、この風車の右側の海の向こう側が、宇和島のあたりですかね。なると思います。で、ここ夜にこう、いますと、宇和島の港の方から、フェリーが、の航跡が出てきている。で、ちょっとこの画面だとわかりにくいんですけど、あの飛行機が、いっぱい飛んでるのがわかると思います。はい、
この写真はなかったかな。
あ、すいません。この写真は今展示はしていませんが。ね、これがそうですね。あの、ちょっとバージョン違うんですけど、結局これはあの、引きで撮りすぎて、風車がちっちゃくなっちゃったんで、まあ、まあ、風車がメインだったら、このコースだなっていう、こっちが選んですけども。まあ、これも後でゆっくり見てください。はい。で、これがそこの真ん中でしたっけ、うん、ぐらいにある、右側の大きな写真です。これも、これ撮るのに、だいたい1時間半ぐらいかかっています。こう星が回っていくのに、こう撮るのに、だいたい光石1時間15度ぐらいだと、で、まあ15度なので、光石をそれだけ伸ばすには1時間とかかかります。で、あと、まあ、風車は、実は風車そのものには光は当たってないので、これも自分で光を当て、この、周りをぐるぐる回ってる車も自分で走り。
これ自分なんだ
。全部自分で。はい。ということで、まあ、それを合成しているんですけれども。で、はい。ちょっとここで休憩でも挟みます。大丈夫ですか。
一回あれしましょうか、
はい。はい。すいません、ちょっと、喉を潤したいと思います。あ、皆さん大丈夫ですか。
なんか気になるポイントありました？
はい、
いや、それもやっぱり、その後で下からこう。
そうですね。そうなんですよ。
あれ、奥さんにいたっけ？
あの時、
あの回の、あの、あのやり方だ。
一番奥まで行ってます、
ね、だからそこまで
行ってます。この車、これは車の自分の車で。なんですけど、まあ、まあ、三脚にカメラつけっぱなしになるんで、まあ、あんまり目立たないとこ置いといて、
うん、ここでシャッタースタート、
はい、
切り始めたら行って一本ずつこうやって、
そう
何回もやる、
何回もやって行ってやって、はい、で、まあ、帰ってきてまあ、チェックするんですけど、たまにうまくいってない時があったりして、そしたらもう一回やりに行くっていう。すごい、地道な作業なんですけど。
まあ、さっき演出できないって言ったけど、唯一こういうのは。
まあ、かなり演出してます、ね。
はい、ということで、今回は前半部分、撮影裏話編をお聞きいただきました。今回の写真展、清田和樹写真展フリーアズザウィンドウ2015は、神保町ガロさんの方で2015年8月21日金曜日から9月6日の日曜日まで、回廊時間が12時から18時、金曜日だけ19時まで、やっているそうです。会期中の休労日が月曜日と火曜日ということになっておりますので、ぜひお時間を作って、神保町ガロさんの方に作品を見に行ってください。 できればね、スノーさん捕まえていただいていろいろとお話をしていただければという感じでございますが、綺麗な作品多数今回も並んでおりますので、ぜひ、風車の写真お楽しみいただければということで、次回は、冒頭にもお伝えしましたが、 写真の仕上げのね裏技も、会場では実演もしていただきながらご紹介しておりますが、そこら辺の音源が、ありますので、また来週も楽しみにしてください。